こんにちは。人の働き方図鑑ラジオは、キャリアカウンセラーの大西が毎回一人の方をゲストにお招きし、どのようなキャリアを歩んでこられたかを紹介していくラジオです。今回も前回に引き続き橋本真凜さんをゲストにお呼びしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では前回の第1回では、短期留学のことと、あと1年間の長期留学のことについて少し伺ったんですけれども、前回の1ヶ月の留学に比べて今回の1年の長期留学で何か変わったこととか、何か新しい気づきとかってありましたか？
そうですね、やっぱり1年間結構長かったので、その間に年齢もバラバラな皆さんとお話しすることができて、実際その長期で留学に来てる皆さんは英語力を上げたい、でキャリアアップをしたいとか、あとは転職を考えてるとか、っていう風な、その普段大学で話をしてる大学生同士の年齢層ではなくて、少し上の年齢層の方から話が聞けて、あ、英語使った仕事ってこんなのがあるんだなとか、社会人になるってこういうことなんだなとか、
なるほど。
なんかこういろんな話がそこで聞けたっていうのは、なかなかその学生同士だけではなかったことだったかなって思いましたね。
あ、では英語を使ったなんかこの先のキャリアみたいなのを考え始めたのも今回が初めてなんですかね？
どうだったかもしれないですね。なんかその日本人の友達だけじゃなくて、海外の友達のそのキャリアの選択の仕方とか、その辺もこう、私も少しずつ英語力が上がっては来てたので、もうちょっとこう、なんていうんですかね、深い話ができるようになってきた。
あ、なるほど。
っていうのは、でそこから私もじゃあこれから社会人になる、大人になる、どんな仕事を選んだらいいのかなっていうのを考えるようになりましたね。
どうでしたか、やっぱり日本の方と海外のことで、方ではやっぱり考え方って全然違いましたか？
そうですね、違ったと思います。日本の方の場合はやっぱりどうしてもその、例えばですけど、高校出たら大学に入って、大学出たら新卒があってみたいな、こうなんかメインとなる道があって、
レールみたいなものですよね。
どうしてもそこが強くって、なんかその自分のやりたいことを選択、するのにすごく勇気がいるというか、なんかそんな印象が私は受けてて、でも海外の人の方はこう自分のやりたいことをするっていうのが、もっと色濃かった気がしますね。
色濃いというのは、
なんか自分がやりたいと思ったらやったらいいじゃんっていう考え方というか、
なるほど、
なんかそこにその臆病になることが少ないんじゃないかなっていう印象は受けました。
そうなんですね。確かに、なんかいろいろ頭の中でやりたいけど理由とかいろいろ考えて結局動けないみたいなのはよくありますよね。
私も自分がもともとそうなんで、
いや、なんかとてもそうは見えないんですけど、
なんかそういう話を聞いてると、私もやってみたいと思ったらやっていいのかなって、ちょっとそこの考え方も
変わったんです
ね。気はしますね。
なるほど。そこから、1年間の留学が終わって、もうそのまま現地に住もうかなと思ったんですか、それとも一回戻ってきたんですか？
私の場合は、休学をしてたので。
ああ、そっか、
もう1年大学卒業まで残ってて、で、私は日本に帰りました。
あ、そうなったんですね。
で、大学4年生目を日本で、無事終えることができて、で、その中で教員免許を取るコースにいたので、実際に今の 中学生さん
はい。
とか小学生の皆さんと触れ合う機会もあったりして、教育実習を通して英語の教え方とか、
はい、
国際理解をどういうふうにさせるのかとか、
あ、
うん、そう、なんかその教育を学んでたっていうのは私の今本当に軸になってるというか、すごく良かった経験だったなと思ってます。
あ、なんかつながったんですね、教育と海外と。
そうですね、はい、でそこを経て、
はい、
あの教員になるっていうのも一回考えたんですよね。もう卒業が近づくにつれて、あ、はい、これからどうしようと思ったんですけど、
はい、
はっきりとしたものが正直見えなくて、わからなかったんで、よし、とにかく全部試してみようと思って。
いい考えですよ。
なんですよ、うん、私の場合はそこからあの教員採用試験も受けて、で、民間というか、
はい、
あの就職活動もしました。
うーん、
で、英会話教室さんだったりとかにも行ったりしたんですけど、
うん、
本当に、しっくり来なかった。
うーん、
としか言いようがない。なんか試してはみたけども、どちらの道もしっくり来なくて、で、どうしようと思って選んだのが、はい、ワーキングホリデー。
おお。
で、またカナダに。
3回目のカナダですね。
はい、うん、3度目のカナダに行こうっていうことを決めて、
はい、
行きました。
じゃもう3回目のワーキングホリデーを決めたときは、
はい、
もうカナダで、なんていうんですか、働く可能性、もうこの先ずっと働いていく可能性もちょっと心に秘めていた。
そうですね、うん、どうだろう、あまりこうはっきりしたこの仕事でとかっていうのは正直その時は思ってなかった、
ね、あ、そうなんですね、
はい、もう自分がやりたいって思えることを見つけたいっていう気持ちの方が大きかったかも。
あ、そうなんですね、
知れないですね。
うん、
で実際ワーキングホリデーに来てみると、
はい、
その今度はあの留学生の皆さんばっかりではなくて、
はい、
実際にそのカナダの現地の皆さんと触れ合うことも増えるので、
あ、またあの毎回触れ合える方がそれぞれ違うんですよね。
変わってますね。
ですね、
学校の中とやっぱりその外っていうのは違うので、
はい、
実際に現地で働いてる日本人の人とかとも出会えたり、
はい、
現地で働いてる海外の方とか、
うん、
特にカナダって多民族国家なの で、
あ、そうです
よね、実はあの白人の方ばっかりじゃないんですよね。
うん、
もういろんな肌の方たちがいて、
はい、
で、あの別の国から移民されてる方もいたりするので、2つ国籍のルーツがあったりとか、
あ
っていうこともあったりして、本当にそこでもまたこう自分の選択肢が増えたというか、
は
い、
興
味を持てることが増えましたね。
なんかその現地で住んでる、現地ですでに住んでる日本人の方とお話しして、なんかこの話面白かったなとか、なんかエピソードありますか？
そうそう、なんかこう自分がカナダに住むとしたら、
はい、
あ、こういう風に住めるんだなっていうのがちょっとこう
見 え、 あ、見えてきたんですね。
はい、でやっぱりこう、はい、留学生の皆さんとかそのワーホリの人とかとこう話をしてると、
うん、
地方都市から来てる人ってすごく少なくて。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、私あの鳥取出身なんですけど、
はい、
そうそう、うん、なんかあの地方都市から来てる人はすごい少ないのが寂しかったですね。
なんででしょうね、地方都市から少ないのは。
なんでだろうと思ったんですけど、
はい、
まあ、あの個人的に思ったのは、
はい、
情報が足りてないからかなと、
うーん、
のは一番思いましたね。やっぱりあの都会、まあ、大きな都市に住んでる方って、
はい、
すぐ近くに空港があったり、
あ、そうですね、
海外の人たちが観光として来てたり、
うん、
普段から接する機会 見る機会が多かったりして、
はい、
それが地方都市に行くと少ない。でかつその留学の情報ってどこに行ったらもらえるのっていうのが、
はい、
大都市だとその会社さんがあったりとかして行きやすかったりするんですけど、あ、
そうですね、
特に鳥取とかそういう場所もなかったりするので、誰に相談していいか分かんない、
あ、そっか、
っていうのもあるかなと思いましたね。
それはちょっとなんかもったいないですよね。
そうなんですよそこがもったいないなって本当に思って、私の人生振り返ってみると、
はい、
カナダに来たこの留学っていうのを経験したことがすごく大きなターニングポイントだったなと思うので、自分の可能性を広げるっていう意味で、そのどうしても海外に住んでほしいとか、
はい、
英語力高めてほしいとかってことではなく、自分の選択肢をいろんな人と関わる中で広げられるっていう、
はい、
すごい私的にはおすすめしたい
機会だな
と思いました。
あ、いやでも視野を、まあ、世界を広げるってすごい重要ですよね。
そうですね、
ありがとうございます。またまたお時間が近づいてきてしまいましたので、
早いですね。
そうなんですよ、12分は意外と早いんですでは続きは第3回で伺っていこうと思います、はい、では今回のゲストも、はい、橋本真凜さんでした。どうもありがとうございました。